こんにちは。クロストークは最近の出来事やニュースから得た気づきやアイデアについて話すビジネスポッドキャストです。ということで、収録の時にもういきなりですね、オールフリーを飲んで楽しんでいる菅です。音聞こえましたでしょうか？
マジでこれいつも土曜日の朝9時に撮ってんで、
いやノンアルですからね、大丈夫です。
まあまあそうやけど
麦茶みたいですね、はい、最近オールフリーハマっててです、うん、はい、普通に飲む感じです。
最近はノンアルでも美味しくなったんかね？
なんかでも、もうビールっていうジャンルとは別でノンアルですよね。
なるほどね。ビールと思うからまずいと思うね、う
ん、そうですね。普通になんか麦茶みたいな、うん、であのビールとしてはね、僕味あれ似てるんですよね、あのインドネシアのビンタンビールになんか似てる気がして、うん、僕あのビール好きなんですけれども、だからこういう味が好きですね、うん、普通にもうケース買いしてしまっています。珍しく、はい、
なるほど。
はい、ペットボトル飲むよりはこっちが好きですね。はい、
はい、はい、昨日びっくりしましたね、はい、ジョナサン・アイブがアップルを辞めるんだってね。
あれ、そうなんですか？
うん、今年いっぱい辞めちゃうみたいで、
はい、
で別会社を作って、
ほう、
でそのクライアントとしてアップルとは付き合うらしいんだけど、
はい、
あのね、スティーブ・ジョブズと一緒に一時代を築いた、アップルの一時代を築いた、
はい、
ジョナサン・アイブがアップルを退社するということで、
へえ、波紋の使い手ですよね。
なんでやねん。ジョジョとちゃうわ。
これデザインのあれですよね。
そうそうそう。
あ、
古くは Mac G3。
あ、そうなんですね。
うん、から始まって、iPad、あ、もちろん iPod もそうやし、iPad も iPhone も、
うんうんうん、
最近の Apple 製品はほぼジョナサン・アイブの手を通ってきてるんですね。
うん。あ、この顔の人か。そっかそっか。はいはいはい。なんか、一時期この動画に字幕をつけるやつですごいお笑いのコンテンツされてた人ですね。アップルの製品についてこう語ってるインタビューとかで。なるほど。何の会社作るんですか？
はい。デザイン会社を作るって言って。
うん、
ラブフロームやっていう会社をするらしいよ。
じゃあもう違うメーカーの製品作ったりとかも含めてやっていくってことなんですね。
うん、ですね。彼が辞めるっていうニュースが流れた瞬間、アップルの株価は90億ドル、まあ言っても時価総額 1% ぐらいらしいけど、90億ドル下がったらしいよ、う
ん、すげえ。
多分すぐまた戻したんちゃうかな、終わりになったら。
あ、すごいですね、うん、最近あれなんでしょ、株とかも自動でツイッターとかニュースとかを巡回してて、マイナス材料が出たら勝手に売ったり買ったりするっていうシステムがあるらしいんで。
ああ、あるでしょうね、そら。
なんかそういうのも含めて反応早そうですね、こういうのは。
アメリカ株アプリで買えるしね、日本からでも今。
あ、そうなんですね、今。
俺も今、ワンタップバイっていうアプリがあって、多分ソフトバンクが出してるんちゃうかなと思うんやけど、うん、それで何個かの銘柄買ったり売ったりしてますよ。
アメリカ。
うん、
あ、ほんとだ、ワンタップバイ、スマホ証券って、すごい名前だな、スマホ証券。
うん、一応その日本株もそれ買えたり売ったりできるんちゃうかな。
なるほどね。ほう。あ、本当だ。米国株ってある。へえ、すごいすごい。
全部じゃないけどね、いろんな、
あ、はいはい、
指定銘柄だけで。
ってことですよね。
うん。その中から自分が企業情報とかで、あ、こういうニュースが出たなとかっていうの分かるやつがあって、株価見て、うん、あ、すげえ下がってんなって言ったら買うし。
うん。デモンストレーションの画面、Facebook の株買いましたってなって。マーク・ザッカーバーグの顔が来て。
ああ、でも全部社長さん出てるよ。
ね、顔が出てますね。
うん。
面白い。あ、アルファベットも買えるんだ。すごいな。
買える買える。
うん、買いたいな、アルファベットは。
今週は仙台に行ってきたんですよ。
お、試合ですか？
仙台に。カープの試合見に行ったんですけど、なんと、
はい、
雨で順延。
あら。
ただ単に仙台に行ってご飯食べただけという。
あらららららら。まあでも、どうですか？美味しかったですか？何食べたんですか？
お寿司食べましたよ。
あ、まあ、そうですね。
ホヤ食べました、ホヤ。
え、ホヤ？ホヤ食えるんすか？
ホヤ、まあでも、そんなに味のするもんじゃないし、お刺身で食べたんですけど、うん、まあ、まずいもんでもないけど、はい、そんなにうまいもんでもなかった。
うん、なんかもうあれ、もう 見た瞬間にもうこれは無理だなっていう、こう、イメージが、
ね。これは新鮮じゃなかったら多分食べれへんかったよなっていう感じかな。
向こう出身の人とか、ホヤうまいんだよ、ホヤみたいな感じでした。
なんか、うまいというような味も別にそんなせえへんかったし、まずいというような臭みもなかったので、
うんうん、
きっと新鮮やったんやろうけど、うん、じゃあ2回目、ホヤ食べるためにでも行きたいかって言ったら別にいい。
ああ、そういうことだね、うん。そういう味なんですね。
うん、歯応えはすごい面白い。
ああ、どっち系なんですか？あの、なんだろう。
コリコリというか、 ちょっと歯ごたえのある系ですね。
なんかサザエとかそういう系なんですか、それとも。
そんな感じかな。
そういう系か。まあ、そうですよね、うん、見た目から言ってね、う
ん。ちゃんとね、仙台の繁華街はどこなんかなって調べたら国分町っていうところだったんで、そっちの方に歩いて行って、
うん、
で、最初に目についたお寿司屋さんにピュッと入ったんですよ。
もうすごいですね。最初に目についた
方。いきなり、
うん、いきなりお寿司みたいな感じですね。
でももうそこから家じゃないや、ホテルに部屋に帰って、はい、YouTube 見て寝るだけという。大阪おったら大体寝る時間って2時とかぐらいに寝んねんけどさ、
うん、
11時ぐらいにもう寝たもんね。
なるほど。まあちょっと握りつまんで飲んで寝るみたいな感じですね、うん、ちなみになんですけど、高橋さんカープの応援行くときやっぱカープの服装なんですか？
いや今回はちょっとほんまに普通の普段着で行きました。
あれなんでですか？アウェーだから。
アウェーっていうか雨やったしね、もしかしたら中止かもっていうのもあったので、もう。
ああ、そうなんですね。
もともとね、試合、あった試合が雨で流れたのよね。で、交流戦なので、別に日程がこの日に組まれるっていうのはもう、もともと決まってて、で、1週間ぐらい前にその日に開催します、チケット販売しますっていうのがあって、その時に仙台の天気を調べたら、雨じゃなかったのよ。なので、あ、これ撮ってみようと思って、パッと撮ったら全部撮れたの。飛行機から、ホテルから、チケットから。あ、じゃあこれはもういかない。しゃあないなと思って、
はい、
だんだんだんだん日が近づくにつれて、うん、その天気予報が雨予報になり
安くな
り、あららららららららららっていう感じだったので、ああもう多分ないかもなと思って、もうチケット全部取ったしキャンセルしてもね、ある程度お金取られるんやったらもう行っちゃおうと思って、
はい、
で残念ながら、
はい、
残念ながらその次の日にまた順延になったんですけど、その日はもう帰らないと仕事をどうしても予定があったので、
残念ですね。でホヤだけ食べて、
うん、
なるほど。ホヤ初めてだったんですよね。
初めて、
うん、そうか。ちょっとホヤね、まあ、またホヤ食べることになったらお願いします。
もう頼まないと思う。
いいですね。
そんな1週間でした。高橋です。
そんな1週間で。まあ仕事もされてるんですよね。
いや、しましたよ、ちゃんと。
は
い、
ですよね。
はい、
ね。いつもね、こう、内緒の仕事が多いですからね。
そうなんです。
そうですか。じゃあ、どうしよう、この自分一週間で今回、仕事ネタっていうよりも、ああ、そうそうだ。お寿司ネタだったから、あれだ。一個気になったのが、ジェネリックいくら爆誕っていう話題があってですね、今週。お、すげえと思って、これ試したい。
ジェネリックって言い方やんすよ。偽物のいくらってことやろ。
そうそう、ジェネリックいくら。ジェネリック
言い方やんすよ。
なんかツイッターかなんかで流行ってたんですけど、
うん、
タピオカあるじゃないですか。
ほう、
はい、あれの食感がイクラに似てんなと。プチッとは弾けないんですけどね、なってるなって思った人が、ちっちゃいサイズのタピオカをイクラの醤油漬けの代わりにタピオカを入れて醤油漬けにして食べたところ、もうこれはイクラだというふうにやってて、うん、確かにプリン体ゼロのねイクラ最高だろうなと思いながら、そういうの各なメーカーから出ないのかなと思ってたら、なんかそういう話をしたら実はあるらしいんですよね。
あ、
やっぱね、あれですもんね、こんだけ、まあ、お金持った、ね、こうまあ、小金のあるこうご老人の方が増えてきて、でも、ね、美味しいもん食べたいっていう時に精進料理みたいになんか肉を使わないけど肉にも見せるフェイク品があったりとかするように、いろいろそっちの分野って広がりそうなんですけれどもねと思ってです。で実はあるらしいですね。ちょっと材料は知らないんですけれど、調べてないんですが、ちょっとあまりにもなんかジェネリックいくらのこと調べてもね、何の金にもならない。まあでもあるらしいっていう気ですね。びっくりしたんですけれども。あとは何？ああ、で、医療系でそのまま話入っちゃうと、あれですね、今週びっくりしたのが、世界に先駆けて日本が販売したお注射がございまして、それが、はじゃれよ。お注射がありました。
お注射、
はい、お注射がありました。
注射ってこと？
そうです、そうです。そうです。それが1回、保険適用なんですけど、1500万するらしいんですよ、その薬代が。
保険適用して1500万？
はい。保険適用する前の、薬の薬価が1500万だそうです。
は
ぁ。はい。
なんか薬価ってさ、決め方、ちょっとチラッと聞いたけど、
はい。
なんだったかな、なんかの癌の薬もちょっと話題になったけどもさ、研究するときにものすごくニッチな癌の、うん、例えば癌だったら癌の薬ってことで研究するんやって、
うん、うん、うん、うん。
そうすると、年間の患者数ってものすごくちょっとになるやんか。
うん、少ないですね。
例えば大腸がんが、まあまあ、わかんないから、1万人で、その、すごいニッチながんが100人やとしたら100分の1になるやんか、人数が。その人数で研究開発で割って、原価を出す。
お
ってことは、もともとは、他のがんにも効くって分かってたとしても、ものすごくニッチながんのために研究をするっていうふうに、厚生労働省に出した方が、薬価が高くなるっていう話を聞いた。
おー、なるほど。儲けが出るってことなんですね。
うん。
ああ、薬価、そういえば薬価、そういうのの付け方はね、まだ調べてないですけど。でも、とりあえず説明すると、1500万の薬って何かっていうとですね、
うん、
脊髄損傷ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの薬なんですよ。
おう。
その患者から取り出して、肝葉細胞だったかな。まあ、要は、再生医療の製品で、世界で初めて認可を、
へ
ぇー。で、それニプロが作ってるんですけども、うん、でそれを注射して、7ヶ月のデータを取ってるのかな、
うん、
で、データを取ったところ、13人中12人に効果があって、
お
で、効果が、そのうち何名かな ?3 名が、2段階の改善って、要は寝たきりから動けるようになるぐらいまでのところまで回復するっていうお薬なんですよね。
わー、すごいね。
はい。ステラミックだったかなっていうお薬で、はい。で、まあ、1500万なんですけど、保険適用で、今、条件付きと期限付きで、共同開発したのがニプロと札幌医科大で、うん、まあ、そこの付属病院でのみ今治療がそれを行えるんですけれども、
うん、
っていう期限と条件付きなんですけれども、で、あとは患者さんも損傷後何日以内やったかな ?30 日以内に適用するんやったかななんかそういうのなんで、もう今なってる人はあかんらしいんですけれども、すごい効果が。あるっていうことで注目されてはいるんですよね。
だからそういうのもね、本人が希望したらやってあげればいいのにね。
ね、治験っていうか、まあ徐々にね、あれしていくの遅いですからね。で、まあそれでそれが1回1500万でニプロが、まあ、世界に先駆けて再生医療製品でってやったら株価が気になるじゃないですか、
うん、
おお、そんな製品がって思って、でも見てみたんですけど、その、薬自体が承認受けて薬価がついてっていうのが2月の末、うん、だったんですけど、その時はだいたい1500円ぐらいなんですね、
うん、
で4月に本格的な販売開始、受注販売開始で、もう今6月の末だったんで、株価見てみたら1200円ぐらいだったんですよ。株価
下がっとるかな、
下がっとるってなんでやねんと思って、こんなすごいのにもう織り込み済みやったんかなっていうのも、まあいろいろあるでしょうけど、なんかね、ニプロのその社長の会見で、うん、製造原価が3000万かかるらしいです。
あららら、
まあ、どういう計算でね、まあ、やってるのかっていうのはあれですけど、で1500万で売ってるからペイしなくて、だから製造工程をいかに今度はコストダウンにするかっていうのが課題ですみたいなのに言ってたんですけれども、
はあ、まあまあでも下がるんでしょうね、そのうち。
まあ一部ね、カスタマイズしないと、まあ、患者からその細胞を取り出してっていうのがあるんであれですけれども、まあね、こんなすごいいい薬ですよね。なんかもう自分がとか周りの人がね、そんな中の事故でね、もう全身麻痺みたいななっちゃったら、もう人生どないやねんみたいな、こっちまで暗くなってきますけれども、それがね、
確かにね、
まあ保険適用なんで3割とかで、まあ、数百万したとしても、まあ、さらにね、健康、自分のかけてる健康保険とかでそれがカバーできたりとかも含めて、数百万でもやっぱ人生が取り戻せるんだったらね、
やっぱ動けないのは辛いもんね。
そうですよね。で車の交通事故とかでね、もし自分がとか周りの人が加害者で相手がそうなっちゃったりしてもね、そういうのが助かるとこだったらすごくいい、奇跡的っていうか、なんかこうね、薬すげえなみたいな感じな、
毎年ね、脊髄損傷の患者は5000人ぐらいいてる。
あ、そうそうそう、日本でですよね、毎年増えるらしいんで、
10万人以上患者累計今もいらっしゃるらしいですね。
それって別に老人とかがなってるわけじゃなくて、若い人とかも全然なるわけじゃないですか、社会的なね、損失ですよね。ってことも考えたら、ぜひね、ニプロさん頑張っていただいて、これはね、全国でも治療できる普通のお薬になっていただきたい感じですよね。
厚生労働省も早く許可してほしいね。
そうですね。はい。っていうのがね、ちょっとその医療系の今週はね、ちょっと
確かにこれは言葉悪いかもしれないけど、老人の人たちを助けるよりは、ね、1500万で保険でやったら高いやんってあるかもしれないけど、それで取り戻される労働力とかね、あったとしたら、
そうです、そうです。
ねえ、いいんじゃないかな。
いいと思いますね。まあね、完全に事故の前まで戻れなかったとしても、完全寝たきりが動けるようになるとか、ね、一部体が動かせる るとか、まあその評価の仕組みもなんかすごい細かいんですけれども、まあ要は全然動けないものが動けるようになるって全然違うと思う。
違う。一人が動けないわけじゃなくて、その人を助ける人までね、
そう
られると考えると。
そうです、そうです、うん。ね、やっぱ介護する側もそうです。介護保険料とかね、そういう医療費の保険、全部税金とかね、医療費にかかってきますからね。
うん、
そういった意味でも、うん、で、労働力少しでもね、なんかできるとか、なれるんだったら、全然すごいいいと思うんですよね。
すごいですね。これは良い話ですね、とても。
はい。まあ、でも、今後こういう再生医療っていうのが、やっぱり、もう実用化してくる、実用化されてくるんだなっていう時代の実感も湧きますよ。
ああ、確かに。じゃあ、もしかして振り返ると、これが元年みたいになるかもね、再生医療
関連。うん、今年、来年あたりぐらいが、まあ、ね、薬の認可だったり、なんとかっていろいろあるんでしょうけど、やっぱり裏では、まあ、これがもう製品化されてるってことは、裏でもいっぱい研究はね、いろいろな分野でされてるでしょうから、
うん、
すると、いよいよね、医療もまたさらに前進するっていうのですごい、いやこれは今後も注目していきたいとこですねと思って、再生医療再生医療って言われてたけど、ようやくねなんかもう身近になってきたな。
ほんまになってきたね。自分の体から薬ができるなんてすごいね。
そうなんですよ。ほんまになってきましたこれ、ね、AI もすごいけどやっぱりねこういう医療系もねすごいですね。まだまだいけますね。はい、
そのところですか
ね。はい、というネタですね。今週私がもうちょっとね、オールフリー飲みながらお伝えしたかった。お伝えしたかったものは。すげえな、乾杯。ニプロに乾杯。ノンアルだけど。はい。
朝からテンション高なってんだ。
いやいやいやいや、テンション高くないんですよ。高くない。
酔っ払っとるから、なんか。大阪は G20 で大変ですよ、今。
あ、そうや、そうや。ナウじゃないですか、しかも。
ナウですよ。今はもう、外、ヘリコプター飛びまくってますよ、今。
おー、すっごいですね。
取材とか警察とか入り混じって。
あ、
外うるさいもん。
そっか、外出たらあかんみたいなやつでしたよね。なんか、休みになったりとかでしょ。
出たらあれやし、うん、もうね、街中に警察官がたくさんですよ。うん、日本全国からの。
へぇ。
うちの近所はなぜか関東方面の警察官が多くて、うん、神奈川県警、埼玉県警、千葉県警、
うん、
うじゃうじゃいますよ。
へぇ、すごいっすね。
うん、
関係者の宿泊だけでも、なんかすごい相当な経済効果っていうぐらいですからね。
あー、でもね、一般人は大阪市内は行ってないですね。だから、市内行けないから別のとこにみんな行ってる
ん
やろ、ね。
うんうんうん、
大阪城なんて結構もう限界態勢よ。
へえ、まあそうでしょうね、
うん。昨日の夜は大阪城の西の丸庭園の迎賓館か、みたいなところで、各国首脳集まっての夕食会だから、うん、そりゃあの辺すごいよ。
へ
え。大阪府警本部近いしね。
G20 か。いつまででしたっけ？
そん
な長くない？
日曜日まで。
あ、そういうもんですよね。
まあ家こもってないといけないから、まあね、ディビジョンでもやって。
警備してました。ディビジョンで。
俺はもうワシントン、うろついてくるかな。
逆に。ていうか、ディビジョン長いですね。そんなに、やっぱ、できる作品なんですか。
追加コンテンツ、追加コンテンツでどんどんやってくるんですよね。
あ、DLC ではなくて、追加コンテンツが。
あ、DLC も来るし、追加コンテンツも来るし。で、これ、ディビジョン2っていうのを作ってるのが、UBI ソフトっていう会社なんだけど、はい、これがね、はい、毎週このゲームについての、次どういう風なアップデートするよっていうのを、ウェブで配信してるんですよ。
へえ、もう今そんな風になっちゃったんですか。
うん、それがステートオブゲームっていう番組になってて、そこにハミッシュさんっていう人がもう必ず出てくるんだけど、
うん、
まあ回によってはものすごく炎上したりとかさ。
面白い。
なんでそれを直してこっちを直せんねみたいなあの意見がすぐに出てきたりする回もあって面白いけど、でもまあもちろん英語で配信されるので YouTube でそれを終わったらすぐその翻訳動画みたいなの出してくれる人見ててさ、
へえ、
次パッチでこんなん当たるとか、こんな次のタイトルアップデートはこんなんなるよみたいな、ずっとこう追いかけながらそれを見てるとまたやりたいなと思って、でこれやってた時にちょっと前に話したそのサーバーとね、自分のプレイステーションとのその動機が違うからこういう問題が起きてるとか、ああいう問題が起きてるっていうのがそのステートオブだけでよく言われてて、画面上でものすごい敵がね、 むちゃくちゃ足速いんですよ。
画面上で速いんですか、はい、
うん、で、これなんでこんな速かったかっていうと、サーバー上とこっちのゲーム機とのズレがあったらしくて、
ほうほうほうほう、
それでこっちのゲーム画面上ではもう鬼のようなスピードで動くとかで、敵にもまあコンピューターが動かしてる敵なんですけど、
うん、
それでもやっぱり AI を使って動かしてるんですよね、
はい、
でその AI がどういう風に狂ってるから今こんな変な敵の動きするんですよみたいなのをちゃんと毎回あって、一時ね、あったのがね、やたら敵がこっちに向かってくるのよ、むっちゃ走ってくるのよ、はい、すごいスピードで、はい、で、むっちゃ走り抜けていって、ずーっとどっか行っちゃうっていうことがあって、で、これ倒さないと次のステージ行けないんで、それを追っかけてずっと走らなあかんバグがあって、これはAI が一旦走り出してある一定のスピードに行くと全ての戦闘を無視するっていう、うん、なんかバグやったらしくて
大丈夫ですか、
治ってからはね、そんな変なことはなくなったんだけど、もう銃持ってんのにさ、ブワーって走ってきてさ、うん、殴り行くね、俺は
マジですか、それ普通製品版になってからもそういう状態だったんですよね。
そうそう、だからバグすっごいいっぱいあるのよね。そのバグいっぱいあるっていうのもなんか最近のゲームやなと思うし、
あ、ね、あ、まあ配信してアップデートしちゃえばいいやっていうね、あれですもんね。
そこがやっぱハードウェア作ってる会社とは違うなっていう感じかな。
すごいですね。で、それを毎週なんかこれを直したとか、こう、これはこうなってるんだって解説しながらやっていくって面白いですね、アップデートして。
だって普通にこれについては原因がまだ分かってないんだとかって普通にあるからさ
すごいっすね、面白いっすね、
うん、で、ある週こう直したって言ったらそれによってバグがまた発生する。
ああ、よくあるやつですね。うんうん、
だからもうね、世界も広大やし、ね、その AI が一つ何か行動するって言っても分岐が300以上あるんやって、
うん、
で、一体どの分岐がそのエラーを生み出してるのかっていうのをみんなそのチームで一個一個割り出したりとかしてるらしいよ。
ああ、ストーリーによってってことですか、その分岐って。
あ、なくて、戦闘中のコンピューターがどう判断するか、
はいはいはい、シチュエーションがによってってことですね。
うん、そういうのも全部やってるらしくて、それもなんていうかな、一緒に作り上げてる感っていうのがあって面白くて、なんかこうね、単純にゲームやってるだけじゃないっていう感じかな。
うん、なんかある意味新しい、ま、マーケティングっていうかファンの作り方ですよね。
だし、まあ、ここで話してたことがさ、実体験として俺、あ、これか、これかっていうのが
あったりとか。ああ、前言ってましたね。スナップショットでってやつですよね。はい、で、どっちを正にするかとかですよね。
そういう、はい、そうそうそう、って話もあったやん。だし、はい、AI の話もあったやんか。
はいはいはいはい。
こういうことかっていうのがね、面白いね。
へぇー。いつも言われてるとね、これやりたくなるんですけど。
やろうや。
やろうやって言われても。いや、PC がね、ちょっと、Windows 機ね。
PC だから、PlayStation 4でやんないと。PC と PlayStation 4は一緒にできないから。
ああ、そういうことか。コントローラーでね、マウスじゃないエイムとかって、どうなんですかね。そこがね、苦手なんですよ、ね。
それは難しい。それはマウスの方がね、絶対強いみたいから。
ですよね。まあ、なんか、プレステ3で、モダンウォーフェアとかやってた時もね、マウスやったらできるのにっていうね、なんか操作性のフラストレーションがね、イラっときます。
うん。俺は逆にマウスでやったことはないから。
ああ、そっか。なるほどね。配信しましたよね。昔、自分、にちゃんにも名前が出てたことがあるってぐらい FPS
やって。ああ、やってたよね、昔。
はい、はい。だから、マウスじゃないとね。
バトルフィールドかなんかやったっけ？
あ、そうですね。バトルフィールド。
バトルフィールド。
うん、はい。のシリーズやってましたね。
あれも続いてるよね、ずっとあのシリーズも。
そうですね、一応2やって21、なんだっけ、3はねやってないんですよね。その時はもう仕事やってたんで、うん、まあ2の時も仕事はしてましたけど寄せ人みたいなんですからね、仕事はある程度して。で、3はやってなくて、4とあとその前のなんか近未来の2142とかなんかはやったんですけど、
うんうん、
あとなんかバトルフィールド1っていう第一次世界大戦の話にまた戻ったり
とか
もやりましたけれども、
はいはいは
い、いやいいな、ディビジョン面白そうだな。
面白いぜ、プレステカットやろうや、ね、
そんな悪魔のささやきじゃないですか、プレステカットやろうやそんなずっとやってばいますやん、こんな、ね、まあまあまあ出張でね、おらん時もあれなんで、あれです。
出張でおらん時はプレイステーションリモートで iPhone からもできるで。
マジっすか。もうずれまくりな感じです、ね、う
ん、今 iPhone からできるんだったよ。
あ、
うん、多分まともにはプレイできんと思うけど。
あかんですよ、FPS やの。そんなんあかんですよ。じゃあ、あれやりましょうよ、高橋さんの PUBG モバイルとやりましょう。
バトルロワイヤルゲームはなんか乗り気じゃないじゃないか。
本当ですか。
うん、
逆に、
はい、ディビジョン2の中でも PVP って言って人対人の定義があったりするけど、うんうん、どうもそれは好きになれるね。やっぱり人とは協力してやりたいからさ。
あ、100人から減っていくあれですけれども、4人チームとか2人でデュオとかでやればね、
あるね、
チーム戦できます、うん、はい、結局ね全然戦わなくて勝ち残れますからね。隠れとけばいいんでずっと。もう上手い人同
士に戦って。でも PUBG じゃなくて今 Apex レジェンドじゃないの流行りは。
お、なんすか Apex レジェンドって。
Apex レジェンドやったら PS4 でも無料でできるよ。
ほんとだ、シーズン2、あ、進化型って何が進化、
何やったっけ、あと
EA ゲームス
なの、あと何やったっけ、なんかトンカチでどんどん作っていくやつ。
あー、はいはいはい、はい、
あ、フォートナイト、
フォートナイトね、はいはいはいはい、フォートナイトも流行ってますね。
あれも多分 PS4 で無料でできるんじゃないかな。
マジっすか。
あ、無料じゃないか。プレイステーションプラスって言って、月々の会費払ってるでしょ。まあ、もちろん、ディビジョン2やるにもね、ネットワークを使ってやる場合は、その PS プラス入ってないとできないから、結局払うことなんねんけど、
うんうんうんうん、
でも月500円ぐらいからね。
うん、サブスクの一種なんですね、じゃあ。
うん。やろうやろう。PS、まず PS を買おう。来週あたり PS を買いましたネタでね、やりましょうか。
もう買ってもね、つけるかどうか。あ、画面はでもいいのか。ディスプレイが一応。
画面は、うん。
あるんで、ね、PC 用の画面が。フォートナイトは、うん、そうそう、マーシュメロ、
うんうん、
っていうなんか EDM 系のアーティストが、フォートナイトの中でライブをやったりとかしてて。
おー、ゲームの中でライブ、すごい
な。うん、そういう映像一回昔見たことありますね。
へ
ぇ、そんなことできる。うん、いきなりみんな、ある一箇所にワープさせられて、そこで本物が出てきて、みたいな。
あー。
はい、
いいね、
プレステ4か。じゃあ
来週楽しみにしてる。
もうちょっとねえ、やばいっすね、買ってしまいそうでやばいっす。いや、他なんかタイトルあるんですか。面白い。
タイトルなんてもう山ほどあるよ。
マジですか。全然
もうあるある。
そういうのね、もう情報を仕入れてしまったらね、もう買ってしまうんで、ちょっとね遮断してるんです
よ。そのプレイステーションプラスに入っていれば毎月2本ぐらいは無料で過去のゲームもらえるからさ。
ほう、もうでも入ってるんですね。
入らないとだってネットワークできないから入ってて。
あ、それそうなんですか。
うん、それでだからメタルギアソリッド5とかこの間も出てたよ。
あ、でも安くなってますね、だいぶプレステ4新価格で、
うん、安くなってるよ。3万円ぐらいであるんじゃないの今。
そうですね、定価が3キュッパなんで実売はもっと低いでしょうね。
あ、定価3キュッパ。あ、でもプレイステーション4プロ買わないとダメ。
あ、プロがいいんですか。
うん、
4K 対応のハイエンドモデル。
うん、
何が違うんですか、プロとプロじゃない。
絵が違う。
あ、マジっすか、うん、じゃあ没入感変わってきますね、
うん。
これは1テラの方がいいんですか、500ギガでも足りる系なんですか。
500ギガで、あとはあの外付けの SSD を使って、ゲームデータはその SSD から読み込むにした方が圧倒的に容量時間が短く。
あ、そうなんですか。でも PS4 だけですね、うん、500ギガ。プロは1テラのみか。
なるほど。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、うちも1テラない。
あ、で、あ、外部から読み込みにした方が早いわけですね。なるほど。
SSD からにした方が。
そういうテクがあるということですね。確かにまあそうですよね、
うん。
じゃあ、ハードディスクから乾燥してるやつとかもいるわけですね。
ああ、乾燥してはる人いるけど、でもさ、めんどくさいからもう。
確かにね、外付けで、うん、そうですね。ゲーム自体外にしとけばいいですからね。
うん、
やばいな、これは。すっごいな、もうこんなゲーム1本あたりいくらかかるんでしょうね、作るのは。
でもゲームタイトルなんて7000円とかね。で、プラス、ワンイヤーパスで何千円取ったりとかっていうので、ね、次々ダウンロードコンテンツ開発してっていう感じやもんね。
そう。あれがね、うん、出たら絶対買いますね。あの、ダークソウルシリーズの最新作が出たら買いますね。
ああ、もう出るんじゃ、もう買っといたら。
買っといたら。
あ、過去のやつなんて。
高橋さん、
プレイステーションプラスって。
あれだ、5月3日誕生日でしたよ。
うん。俺2月10日誕生日。
5月3日誕生日でしたよ。
うん。
そうだ。
どっちか言ったら、未来を考えたら俺の方が近いんだ。過去は振り返れないから、俺。
物は言いようやな。どっちかというと僕の方が近いですけどね、誕生日はね、日数的に数えるとね。
いやいや、過去の日数と関係ないから。
僕は
未来を考えると俺の方が近いよ。
一応あの前後半年受け付けてますんで、誕生日から。
う
ん、はい、
俺もそう
する。俺もそうするって。はい。わかりました。ちょっと検討しておきます。あの、はい、大蔵省に問い合わせしてみます。これ、予算が下りるか。はい、ちょっとあれですね、飲み会何回かね、我慢すればね、全然大丈夫です、ね。
いけるいける。
いけますね。はい。
あとあれよ、新しいスマートスピーカー買いましたよ。
お、また、また物欲ネタ来ましたね。何ですか、何買ったんですか。何買ったんですか。
アマゾンの、スマートスピーカーで、アマゾンエコーショー5ってやつ。
おーおーおお、横長のディスプレイがついてる
やつですか。そうです、そうです。5
インチの。はいはいはいはい。
うん、それまでは、アマゾンエコースポットっていう丸いやつを使ってたんです
。はいはいはいはい。
これ出始めの頃って全部スピーカーって言うけど、スポットとかエコーショーとかっていうの画面がついてたんですよね、最初から。
うん
実はスピーカーの時は俺一回も買ってなくて。
え、マジっすか。
うん、そのディスプレイがついてちっちゃくなった時から、はいはい、エコーショーも最初でかかったんですよ、はい、iPad みたいなんじゃないけど、とにかくこのタブレットみたいな感じでちょっとでかすぎるなと思ってて、でスポットが出た時にあこれちょうどいいわと思って買ってみて、でやっぱり画面ついてるのが便利だよね。声で操作できるっていうのはちょっと前にも話したかもしれんけど、指で操作するよりも圧倒的に早いっていうのはもちろん最初からあんねんけど、さらに画面でも操作できたり、画面で情報が出たりとかいうのがプラスされるとやっぱり圧倒的に便利で、これ Mac とかもやっぱり絶対ね、Siri 入ってくるけど相当便利になるよなと思って、あ、Siri 反応した。
Siri 反応。ピリッとか言ってますよ、Siri が。
なので、画面付きがやっぱり良くて、で、今回画面が大きくなった上に、Amazon のエコースポットが1万5000円ぐらいやったかな。今回買ったエコーショー5は9980円でまた安くなってる。これはと思って買って、リモコン操作とかを指してるので、うわ、これ引き継ぎどうなのかな、設定とかもしかしたらめんどくさいんかなと思って、この間届いてセッティングしたんだけど、やっぱりちゃんと全部引き継いでくれるね、前の設定。
ああ、そうそう、アカウントにね、紐づいて、あれしてますもんね。
特に新しく設定しなくても今までのやつは全部来てて、本当設定とかに関しては便利やなと思って、 iPhone 買い替えてもすぐね、使える
なりますね、
数字全然違うなって、それはすごい便利やなと思ってるのと、やっぱり一回声でこう操作しだすとなかなかリモコン探す気にならなくなってくるね、
そうですね、それはもう同感ですね。もう自分もスマートスピーカーで家電今やりだしてますけど、やっぱ楽ですね、
楽やね、あれ
楽です。
ただね、うちのアマゾンアレクサちゃんはね、電気のつけるのと消すのだけは、なかなか言うこと聞いてくれない時があって何回つけてでもつけてくれへんかったり、消してでも消してくれへんかったりね。
ああ、積んでれな
くて、ね。それはあるんやけど。テレビとかエアコンもね、すぐやってくれない。
ライト何使ってるんですか？それのアプリとかメーカーにもよりますもんね、あれね。
ああ、もうほんまにオンオフとかしかできないようなやつ？
ああ。
リモコンで。
それか。自分はライトは、何でしたっけ？
ヒュー。
ああ、そうそう、ヒュー使ってるんで、明るさの調整も色の調整も。言ったらやってくれますし、リモコンでもできますね。便利ですよね。
便利やわ、あれ。
朝の支度してる時とかもそうですけど、やっぱ、今までは例えば、天気なんやろうって、まあ、テレビつけてたら、天気の情報あったら、そのタイミング見ればいいかもしれないですけど、スマホとかでね、調べたりとかってしてたのが、アレクサ、今日の天気は、みたいな、ね、言ってくれますけどね。楽ですよね、やっぱ、
両手
使いながらとかでね。
ほんまにね、エアコンつけて、ね、今言ったら暑いから、家出るときに消してって言ったら消してくれて出れますからね。
そうですね。
意外と便利なんですよね。帰ってきたときもエアコンつけてって言ったらもうつけてくれますしね。
超ら便利なんですよね。自分は、今あれですか？アレクサちゃんだけですか？使ってるの。
アレクサさん。あんまりこのウェイクワードを言うと、聞いてる人が疲れたら起きちゃうから。
確かに。うち、あれですよ。東京側がアレクサ、1K なんですけど、2台あって、両方で反応します。で、だからウェイクワード分けて、なんかアレクサ以外でも。できるんで、玄関側と、こっちの居室側とみたいな分けてますけど、で大阪の家の方は Google ホームにしてあるんですよね。でも Google は一番言いにくいですね。
確かにそんなにイオさんウェイクワード言うとあかんみたいな。
ほんとどっちがどう賢いんやろうっていうのもね、違いをね、こう進化がどうなっていくかみたいなね、使い道がどうなるかみたいな。
今度は余ったエコースポットを、奥さんの実家に置いて、あれでテレビ電話みたいな
できますね、
できるみたいなんで、ちょっと使ってみようかなと。奥さんの実家はこの間ついこの間 Wi-Fi 入れたね。
おお、おめでとうございます。
うちの親の実家はね、まだ Wi-Fi 入れてないんでね。
ああ、もうそれ通り越して 5G で行っちゃうみたいな感じだよね。
いやそんなこともないよ。一応うちの親父も袋もね、スマホは使ってるんやけど、Wi-Fi は入れてますね。
すごいですね。でもそれもね、全部アメリカ勢に負けてますね、これまたね。
負けてますね。頑張ってほしい、日本。
本当頑張ってほしい。あ、そうや、また時間大丈夫ですかね。なんか数年に一回僕見直す番組があってですね、 電子立国日本の自助伝っていう、はい、番組を見直す。なんか反応しましたね。誰だ今反応したの。っていうのを見直すんですけど、
うん、
最近また見直したんですよ。
NHK の番組やったっけ？
そうです、そうです。なんかバブル期後期かな、が終わったぐらいの時に、そのね、日本がそのシリコンのね、あのチップ作ったりっていう電子産業がね、なんだっけ、世界の 50% のシェア作ってたのかな、チップとか、なんかそういう時代だ、イケイケどんどんだったんで、調子こいたその番組なんですけど、今になって見直してみると、あんまり大したものを作ってるわけじゃないんですよね。全部アメリカから持ってきてとか、電卓競争、電卓っていうか電子計算機のその競争にしても、違うメーカーの、まあ、海外のやつパクってきてなんかバラして作ったりとかで、技術あれしたりとかなんで、
まあ、今中国がやってることやね、リバースエンジニアリング。
そうそう、だから結局それやったんかいみたいな。でね、すごいんですよ、情熱があるのは分かるんですけど、その計算機を動くが熱に弱いじゃないですか、その、使ってる素子とかの問題で。それでマイナス何度の部屋で操作したり調整したりデバッグしたりみたいな、マイナス何度とかプラス、ね、40度の部屋とかでやったりしてるんですよね、
うん、
一日中若者たちが。すげえな、昼夜関係なくやってるんですけど、これやばいな、まあ、楽しくて飲み込んでるならまあいいかもしれないですけど、そういう時代なんだ、ね、それがね、現シャープとかソニーとか、カシオとか、ね、日立とか、ね、NEC とかなんですよ。でもよくそんなにすげえ自分らで作ったっていうよりも、もう、まあ、彼らの何歩も先を、向こうのね、テキサスインツルメンツとか、あっちの電話 AT&T とか、なんとか研究所みたいなところ行ってんだな、みたいな。回路図を持ってきて、これをLSI にしてくれみたいな話のところも全部書き換えられてしまって、そんな難層構造の基板とかチップなんて思いもよらなかったって、回路図自体がもともと何歩も先で理解できなかったらしいとかいうのを言ってたりとかして、なんだ結局じゃあ負けてたんだと思って、何が勝ったんだろうなと思って結局
メーカー多すぎるんじゃないかな。
そうですね、産業やっぱあれですかね、特需で湧いてたりとか出荷でしてたりとかで、あと日本の品質があって、あれも、そうそう、それの中で、なんかデミングさんを呼んでやってたみたいなのがちょろっと一節出て、昔聞き落としてたけど、デミング来てたんだと思って、PDCA で有名ですけれどもね。まあ、あの人は PDCA 自体を最終的には PDCA じゃない言葉にして、いや PDCA じゃあかんって言ってたんですけれども、まあそれ置いといて、そのデミングさんが来て、統計の学者か先生だったんですよね。だから統計を品質管理に生かしてて、で80年代ぐらいまでこっちで講演とかしてて、向こう戻ってコンサルやった時は全然無名で仕事があんま来なかったらしいですけども、なぜ日本はできたみたいなタイトルのドキュメンタリー番組アメリカで流された後に超向こうでも生やされるようになって、要は日本の品質って言ってるのは、そっかデミング呼んで忠実にそれをやったからなのかなとか思って、そこで生産強くなってあれしたんでしょうけど、逆に今はね PDCA で成功したのが定着しすぎてて、それが害になってんのかなもあるし、
まあ確かにな
電子立国とかって言ってるけど、別に全てなんかすごい、なんですかね、一から自分たちで作り上げた最先端な技術があったわけでもないんだなとか思って、むしろ先は向こうに行かれてたしって、なんか生産のところで買ってただけなのかなとか思いながらですね、
結局でも新しいものは作ってないからね。
ソフトウェア
いかに小さくするかとか、早く作るか、よだまり高く作るか
っていう。そうそうそう、そこで、あれしたんだ。
ただ、元になってるのは、前も言ったけど、やっぱり日本人の教育レベルのある程度平準化されたレベルだと思う。アメリカはその平準化されてないかもしれないけど、天才みたいなのが突然現れるようなやり方をしてるので、自由さがあるから。その辺の文化的土壌は違うんでしょうね。
でね、その後ね、イノベーションっていう単語もね、その番組の中で使われてました。その当時、昭和の番組の中で。
イノベーションないからね。ないというか少ないからね、日本は。
でも、まあ、でも、番組側が使ってるんじゃなくて、電卓競争の中で、日本のメーカーがなんか50万切るか切らないかぐらいで出してるとき、29万円ぐらいで出すメーカーがあって、そこの社長が言ってましたね。イノベーションっていう単語を使って、そういう人もいたんだ、みたいな。数年おきにこう見直すとですね、毎回ほうほうみたいな思うんですよね、ワクワクしながら。
結局日本って直線的なイノベーションが得意なのかな。イノベーションっていうのもし言葉を使うとしたら、だから
クリステンセンのやつですか。
結局計算機をいかに早く作るか安く作るかっていうことはできるけど、こう計算機に変わるものを作るっていうイノベーションは苦手やんよね。
はいはい、改善のやつですかね。
うん、
はい、で 本当は NHK のライブラリーでレンタルっていうかで見れるんですけれども、YouTube とかにも上がってるんで、まあ皆さん検索していただいたらなかなかね、こうね、面白いんですけど。
そっか。じゃあそろそろ締めようか。
何の締まり方やねんって感じですけどね。
いや、はい、今日見たらもうだいぶ時間経ってる
から。あ、ほんまですか。やばいやばい。うん、ということで。
今週もね、ありがとうございました。はい、お聞きいただきましてありがとうございました。
はい。
また感想とか、私もゲストに出せとかっていうのがありましたら、何なりお問い合わせくださいませ。
はい。なんかもうゲストまた来たいという方もいらっしゃる、複数名いらっしゃるようなので。はい。
はい。
はい。
呼んでみましょう。
また引き続き、今週も良い一週間をお過ごしくださいませ。
さよなら。
はい。はい、さよならって。はい、さよなら。